富山の相続診断士前田聡の相続就活暮らしデザインの話。このコーナーは前田プランニングオフィスの提供でお送りします。すでに YouTube でこの放送をご覧になっている方々はあれ今日は第4週かなと思われた方も多いのではないかと思うんですが、前田さん、
はい、
あくまで今日は相続師男子のコーナーなんですよね。
はいはい、そうなんですよ、はいはい、ゲストでね、アキアネットのメンバー来てもらいました
オフィス関西の西田さん、はい、そして、はい、ナゴミズムの、
川島さん、
はいはい、また昔の名前です
坂本です
川島さん、はい、という、メンバーでございまして、はい、今日はじゃあお二人はゲスト
です。そうです、はいはい、私はホストです。
こんにちは、ゲストです。
ありがとうございます。というのも実は、まあ、セミナーが14日
はい14日、今週の水曜日ですよね。あさってですね、はい、
迫ってます、はい、このためにも来ていただいたというわけでございます。はい、またセミナーの内容とかね、詳しいことにつきましては後でお届けいたしますので、よろしくお願いいたします。さあ、まずはちょっと西田さんから教えていただきたいんですが、はい、ゲストでございます。
はい、ゲスト
空き家に関する情報を、それからまたご自身の最近の体験はいかがでしょう。はい、そうです
ね、まあ、これちょっと先週ご相談いただいた話なんですけども、相続、親から土地を相続されたんですけど、実はその土地の上に家が建ってるんですが、それ貸してるですね、土地を貸してて、その家を建てた人は別の人、借りてる人が家を建てたんですけど、それが空き家になっとると。
え？で、持ち主がでもいないの？
いないわけではないんですが、なんか持ち主さんも代替わりされたらしいんですが、はあ、その要は相続人の方、多分息子さんだと思うんですけど、ええ、だから一応その方が相続放棄されとるらしいという話なので、じゃあ誰に言えばいいのっていう状況になってるらしくて、
はあ、
それなんとかならんかいって言われたんですけど、
だってその亡くなられて家を建てたまんま亡くなられた方の相続人探さなきゃいけないってことじゃないですか。
そうなるんですね。で、その放棄、なんか一応土地の持ち主さんは自分で調べて一応話したらしいんだけども、一応相続放棄したという返事が返ってきた。
息子さんは放棄した、
はい、ただいつも不動産相続とかでお話ししている通りで、放棄といってもちゃんとした手続き取って放棄してらっしゃるのか、
口で言ってるだけか、
そう、分からないので、本当に相続放棄され手続き取って家庭裁判所に申し立てとなってれば、要はその次の順番の方にをたどらなくちゃいけなくなるんですけど、はいはい、ただそれはすいません、ちょっと私の仕事にはならないので、ということで、もしあれだったら弁護士さん紹介しましょうかという話にはしましたけれども、はい、なので、まあ自分の相続だけじゃなくて、例えばね、そういうふうに貸してらっしゃったりした場合に、その借り主さんの状況ともなんか場合によってはややこしい話にもなってくるので。
本当ですよね、上に物が立ってて、しかもそれが人の持ち物で、
そうですね、
でさらにその人が亡くなった上に、はい、それを引き受けるはずの人間が相続放棄をしてしまっていたら、はい、一体どこへ行けばいいのっていう、はい、
そう、
土地の売り買いさえできない
そうですね、まあ、当然壊したくても勝手に壊すわけにいかないので、はいはいはいはい、もありますし、なんか一応その建物は抵当権入ってたらしくて、でまたその抵当、
だから放棄してるのかもしれない、
でそこの金融機関にも言ったんだけど、まあ、金融機関も当然ね、自分でなんとかできるわけでもないので、ちょっと今八方塞がれの状態なんだけど、なんとかならんかいと言われたんですけどという話になりまして、
もうなんか嫌がらせみたいなもんですね、はい、
そういう形になってしまう場合もありますので、まあね、できるだけ早くそうなる前にご相談いただければみたいなお話はしましたけれども。
いや、これは難しいですね、はい、そういうことってやっぱりたまにはある。
あります。まあ、そうですね、まあ、ここまでの例はそうそうないですけれども、やっぱり誰が引き受けるのとかいう話で、 話がつかないとかで揉める場合もありますし、まあ本音を言えばなんでその土地相続しちゃったのっていう話になるんですけど
そこまでご存知なかったんでしょうね、
とか、まあ、多分ご長男みたいなんで、まあ、
あ、責任上、まあ、
ということじゃないかなとは思うんですけども、
長男はつらいね、はい、いや、川島さんの方ではいかがですか。
そうですね、空き家の関係の話ということになると、ええ、そうですね、まあ、もうお客さんから連絡がありまして、まあ、高岡市内の空き家持ってて、うん、まあ、高岡市の方からもう目つけられてて注意受けてるような方から、
あ、この家なんとかしないといけませんよっていう、
で、まあ、相談来られて、もうどうしようもないというか、まあ、仲介するにしても日を置くと、うん、もう結構トタンが剥がれてるような、あ、実際見たらうちだったので、いや、これは解体した方がいいですよっていうお話で解体進めたっていう案件ありましたね、はい、
でも解体費用だってその人が当然ですけども負担しなきゃいけないわけでしょ
う。そういう話ですよね。なのでちょっと私もちょっとお金そんな持ってないんですけども、まあ、勉強だと思って、まあ、安く買って解体するっていうような流れでお話をつけたっていうような感じですかね。
川島さんが
買いました。
買ったの？
解体費用かなりいきまして、100万くらいは。
ちなみにその家って例えば2階建て？
2階建てです。
で、建坪どれぐらいとか？
建坪は、まあ、敷地面積でいうと、まあ、15坪くらいなのかな。
あ、そんな大きいとこじゃない。
敷地面積は30坪か、はあるんですけども、まあ、建坪15坪くらいで2階建てでっていう感じで。
それでも解体すると100何十万
あかかるという話、まあ、勉強代だ、ちょっと高い勉強代ですけども、はあ、まあ、ちょっとやってみようと思って、今年の空き家ネットの方の番組で言った通り、ちょっと買い取りしてやってみようっていうような、はい、話で今動いてる感じですね。
まさにこう実体験、
まあ、やってみないと分かんないことあると思うんで、はいはい、ちょっとやってみました。どこですかね。で、まあ、年内には解体終わって、でそこのお宅がお隣とつながってる住宅で、まあ、外壁のお話も出てきたりするので、うんうん、やっぱりなんか最初挨拶に行った時は外壁、まあ、自分ところでなんとかするわみたいなお話だったんですけども、はい、まあ、実際話進んでいくと現実問題、いや、あんたのところも出してくれまみたいな話になりまして、はいはいはいはい、まあ、折半で多分落ち着くんかなっていうような持ってき方になると思いますね、はい、
そのでも隣の家がなくなったうちの方が買うわけにはいかないんですかね。
いや、もう近所に息子さんがもう土地持ってて買われて、もう家建てる、もう新築のうちが建ってたんで、あ、これ無理だなと思って、うん、まあ、駐車場にするにしても多分そこまで親御さんもお金そこまで出すつもりもないっていう話なんで、まあ、多分普通に土地として売り出すのかなっていう感じ、
ね、難しいですよね、はい、うち、もう個人のこと言うと、私の前に住んでたうちは、もう長屋形式で、まあ、隣のうちとはもちろん離れてるっていうか、一体側になってないんですけれども、前田さんに打ち立ててもらった時に、幸いなことにうちのおふくろがそのご近所の奥さんにその話をしたら、うん、あ、うち今の敷地じゃ無理やから、どっかこの辺で2軒分買って一軒建てよう、戻ったがえっちゃ、あんたのうち先買うわ言うて買ってくれたんですよ。一発で話がついたの、うん、
いいですね、はい、タイミングの問題ですね、
本当に、ね、やっぱ誰に話すかと、その人が本当に欲しいと思っていたっていうタイミングがバチーンとあったんですよ。そしたらもう何にもなく、もう一発で契約が成立して、もう何の苦労もいりませんでした。
いいです、いい話ですね、やっぱりね、
これ頭キーンっていう感じ
これがね、仲が悪いとね、邪魔されるんですよ絶対にこんなもん売らせんぞとかね。で、じゃあもう例えば外人さんに売ってもいいですかみたいな、いや外人さんだけは絶対にダメです、じゃああなた買わないんですかって言ったら、いや私買いませんけども変な人連れてきてもらって困りますみたいなね、
やっぱよっぽど自分が良かったんだ、
いや、はい、そういうことでしょうね、
いやだってどう売ろうかなっていうことを考えてた時に、お袋がその近所の、うん、本当うちの並びの方に話したら、買うわって一言で決まったっていう。
やっぱり仲良く近所の方とね接しておられたっていう話ですよね。そこ大事ですよね。
近所付き合い大事やね。
大事
本当によく分かりました。いやもう全く揉めてないもんだから、揉める経験がなかったんで分からなかったんだけど、普通は揉めて当たり前なんだ。
揉めるケースもありますね。
で
ね、今こういうふうに話しておりますけども、空き家ネット富山で今こういうことやってますけども、我々3人共通するのは、全員が、宅建取引士ですよね、はい、から相続診断士なんですよ。これ相続診断士の番組っていうことをやってますけども、3人と相続診断士、はい、でかつ、ファイナンシャルプランナーの3人ともね、うん、で要は空き家っていうのは、いろんなところがいろんなふうに考えてます。就活系でもやってます、単にその便利屋さんで空き家管理だけやろうっていうこともあるし、リフォーム屋さんやってるのもありますし、都並ではなんか庭木屋さんで介入のね、介入の手入れするっていうことを目的に空き家管理するっていう業者さんも今いらっしゃるんですよ。それぞれ の, こう活用分野ってあるんですけども、
空き家管理と一口に言っても、はいはい、いろんな業態の方が入ってきてるわけだ。
そうなんですよね。空き家たくさんあるからすぐビジネスになるんだろうということで、空き家ビジネスという捉え方が割と大きいんですね。で我々の場合は共通で言えるのは、要するにこのソリューションプロバイダー、問題解決ですね。難しいことを問題解決きちんとやりますと。で我々自身がそういう見識を持ってやりますというのと、はい、我々ができないことは、弁護士さんだとか税理士さんとか他の信用と連携取って、はい、やっていくというようなことを今しがんでやってますという話なんですよ。で私の方の今ね、いくつかある中で、農地法絡みが3つぐらいあるんですよ。
難しいですね。
おばあちゃん認知症なんですよ。でおばあちゃんが貸してた土地が、借りる方が契約後で終了しましたんで、隣の方が分けてくれって言われたんですよね。でおばあちゃん認知症のもんですから、これ成年後見人を立てて農地転用に申請できるんかどうか、裁判所が受け付けくれるかどうかっていうのを一つやっていかなきゃいけないんですよ。それからもう一つが市街化調整区域で、はい、まあ、俗に敷地の拡張っていうんですけども、自宅用の土地を広げたいというケースですよね。これは割とうまくいくんかな。でこれも土木とそれから農業委員会との話で申請書をどういうふうに作ってやるかっていうことで、これ、うまくいくんかなっていう話なんですけども、もう一つがね、これまだ特徴なんですけども、高岡のある地区でちっちゃくこの畑を切って、うん、皆さん畑作ってる地区があるんですよ、うん、で樹木が畑なので、うん、これを売買するっていうことになると農家じゃないと基本買えない。
そうですね。
で農地転用目標っていうことになると畑せいぜい15坪くらいなんで、これ何にするのっていうね、うん、でこれをそしたら例えば贈与になったら農地をクリアするのかなとかから、町内会の、町内会がちょっと買ってる土地面してるもんですから、将来の道路っていうことで町内に寄付するっていうことになると、こういう農地法ってクリアできるかどうかっていう、はい、農地法絡みの、まあ、まだ今行政士なんで農地法って非常に多いんですけども、なんか3つくらい抱えて、いやなんか知らんけど今週も農地の話ばっかりやなっていうなのもあります。
いや確かに富山県は農地が多いのは当然ですけれども、ね、やっぱ先祖伝来の土地だったりしてるわけですから、手放すのも難しい。じゃあ誰が買ってくれるかって言ったら、今みたいな話で ね、
そうですね、
農地は農家がしか買えないとかね、
単純にこの空き家って言ってもその空き家のケースっていろいろありますし、深くこの問題点を探っていかないと、はい、解決できないんですよね。で、まあ、その逆に面白いのは売り家って看板があってるのに、貸してくれんかって電話入るんですよね。
なります
よね。売ってるんで貸しませんって言ってるのに、なぜかいや看板見て貸してもらえるならって、いやいやこれ賃貸物件じゃないんです、ね。だから空き家らしいけども、それが例えば手放すかどうか売れる状態かどうかわからないっていうね。ただし売ってる物件貸してくれ 100% ありませんので、これはちょっとね、空き家バンクが問い合わせがいて、空き家バンクに私思わず空き家バンクがちょっとひどくないってね、売ってるのに貸してくれっておかしいと思うって、 いや私もできんと思ったんだけど県外から問い合わせなんで空き家バンクで受けざるを得なかったみたいなねあの話だったんですけども、非常に面白いお話いっぱいありますよ
まあ皆さんはっきり言って自分の都合で話をされますからね。
そうですね。
ね、人の都合聞いてないですからね本当に。いやなんか ご苦労の一端が垣間見えました、はい、これだけでもなんか大変だということが分かります。ありがとうございます、そうならないようになるべくみんなも勉強しようというのがこの後お知らせを挟んでの勉強会のお知らせです。